本会議における議案質疑をお伝えします。今定例会では、延べ20名の議員が質疑を行いました。議案第47号、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正。質疑をした会派名等、川越市政会、問い、保育士資格を持たない理学療法士等を保育士とみなすことによるデメリットは？答え、理学療法士等は保育の専門資格を持たないため、保育士との知識、経験の差を懸念する声がある。そのため、国の基準では、理学療法士等が保育に関わる際に、施設の保育士の支援を受けられる体制を確保し、原則として保育士とグループを組み、同一の保育室で保育を行うこととしている。また、施設長は理学療法士等に対し、研修機会の確保など、資質向上に努めることとされている。これらにより、現時点では大きなデメリットはないと考える。議案第48号、保育料等に関する条例の一部改正。質疑をした会派名等、公明党。問い、条例改正の背景は？答え、令和8年度から本格実施となった、乳児等通園支援事業、子供誰でも通園制度の公定価格の告示を受け、私立保育所の当該事業にかかる保育料を改めるものである。問い、令和7年度の試行的事業の分析結果を令和8年度の事業にどのように反映させているのか。答え、分析結果や利用者アンケートの意見を市内事業者と共有するとともに、低年齢児の利用ニーズを捉え、私立保育所として事業を実施している名桑市保育園、脇田新町保育園の利用対象年齢を引き下げるなどの対応を図った。議案第49号、開発許可等の基準に関する条例の一部改正。質疑をした会派名等、川越未来の会、公明党、20日自由政令会、日本共産党。問い、区域指定を行う際、地域住民への説明や意見の聴取はどのように行うのか。答え、条例の施行規則及び指定運用方針に基づき、土地利用に関する計画案を作成し、地域住民へ計画案の周知及び意見聴取を行う。問い、事故用住宅の基準について、親族要件を6親等から3親等に見直す理由は？答え、都市計画法第34条第12号の一定要件を満たす個人の分家住宅として適切ではない事例があるため、扶養義務のある三親等内に見直しをする。問い、従前から居住している農家やその分家の住宅について、条例改正による影響はあるのか？答え、農業を営む者の住宅等の建築は、都市計画法で、許可不要となる開発行為として規定されており、また、分家住宅の親族要件の厳格化は、従前から居住している分家住宅を対象としていないため、いずれも条例改正の影響はない。問い、産業用地を創出するための新たな開発手法として、なぜ条例改正が必要なのか。答え、総合計画等で位置づけた土地利用想定箇所において、民間開発を誘導し、土地利用転換を図ることで、産業用地を創出し、企業誘致を進めているが、都市計画手続き等に相当な期間を要していた。そのため、総合計画等で、沿道型利用地と位置づけた幹線道路沿いでの個別開発の許可基準を見直し、新たな開発手法を創設することにより、スピーディーな 土地利用転換と企業誘致のさらなる促進が期待できることから、今回の条例改正に至った。問い、産業系12号が新たな企業誘致につながる一方、市街化調整区域に大規模な工場が稼働すると、住環境や農業に負荷がかかることがある。指定区域に通学路が含まれる場合、育成会や地元自治会に説明する機会を設けるのか。答え、条例の施行規則及び指定運用方針に基づき、産業系12号の指定区域内及び区域周辺の住民に対して、市が作成した土地利用に関する計画案を周知し、意見聴取を行う。その上で、地元自治会や育成会などの学校関係者からの意見を踏まえた計画案に沿って、区域指定の手続きを進めていきたいと考えている。議案第50号。市立小中学校適正規模、適正配置審議会条例の一部改正。質疑をした会派名等、はつかり自由政令会、無会派。問い、審議会では市の将来をどのように予測しているか。答え、本市の児童生徒数が今後も減少し、一定の集団規模が確保できなくなると、良好な教育環境を維持することが困難になり、学校運営上の問題が生じることが懸念される。問い、10年後、目標使用年数に達する学校施設の更新費用は？答え、一般財団法人建築保全センターが示す単価をもとに試算すると、総額247億700万円となる見込みである。問い、小中学校適正規模、適正配置の市の今後の進め方は？答え、基本方針を今年度策定し、児童生徒、保護者、地域住民の意見も踏まえ、具体的な計画を策定していく。問い、条例改正で新たに加わる教育総務部は何を担うのか。答え、学校施設を所管する教育総務部は、教育委員会内だけでなく、市長部局とも横断的に連携を図りながら、持続可能で活力ある教育環境の構築に取り組んでいく。問い、人口減少と建物の老朽化から方向性をいつ決めるのか。答え、具体的な時期は示せないが、適正規模、適正配置の取り組みを迅速に進める必要があると考えている。問い、子どもや保護者の声をどのように反映していくのか。答え、小中学校は地域コミュニティの核となる性質を有しているので、地域の理解と協力を得て進めていく。議案第51号、旧私立診療所解体工事請負契約。質疑をした会派名等、公明党、日本共産党。問い、跡地利用に関する方向性は？答え、跡地利用については、現在、当該用地東側道路に埋設されている下水道管の改修工事を計画していることから、切り回し道路等の設置用地としての活用を予定している。また、下水道管の改修工事後は、当分の間は、現在と同様、乗用車等の駐車場として使用することを予定している。問い、この地域は地盤が緩く、重機通行の対策も必要となる。本年度の工事スケジュールはどうなるのか。答え、本年度は工事着手前に近隣住民へ周知を行い、説明会を7月末頃までに開催したい。また、解体する建物付近の住宅等には、工事に起因する影響を確認するための現況調査を実施する。その後、重機等の走行経路の一部のアスファルトを剥がし、 鉄板を敷いた上で再舗装する経路補強工事等を行い、安全に通行できる状態を確保した上で解体作業に着手する。なお、年度内にはおおむね解体作業を完了させる見込みである。議案第52号、資源化センター熱回収施設定期整備工事請負契約。質疑をした会派名等、公明党、日本共産党。問い、今年度の定期整備工事の内容はどのような考え方で決めたのか。答え、施設稼働時に作成した維持管理計画をもとにした定期的な整備と毎年度実施している定期点検結果をもとに、当該業者及び運転管理業者からヒアリングを行い、故障の予兆が見られる設備のうち、ゴミ処理に影響を与える設備を優先的に整備することとしている。問い、各工事箇所の整備頻度は、答え、破砕機1機は毎年、もう1機は2年に1度、ガスカロ耐火物とスラグ分球装置2機は竣工後初めて、溶融炉耐火物は毎年、アルミ選別機の部品交換は12年ぶり、溶融非売搬送コンベヤー4機は10年ぶりの整備となっている。問い、熱回収施設は今後どのように整備していくのか。答え、熱回収施設は計画的な整備工事等の実施により、各設備は良好に維持されているが、一部の機器は老朽化が進行している。今後も良好な状態で維持管理していくため、熱回収施設の整備計画の策定に着手していく。議案第55号、私立小中学校学習者用コンピュータの取得。質疑をした会派名等、川越市政会。問い、取得における財源の内訳は。答え、国の補助金を活用し、市の負担は3分の1、そのうち9割を地方債で賄い、一般財源はおよそ5300万円である。問い、選定にあたり、どのような検討を進めてきたか。答え、健康性の高さを重要視し、タッチペンの操作性を含め、現行より高性能な機種を検討した。Chrome OS を継続し、安心して学習できる環境の確保を優先した。問い、いつから新しい学習者用コンピュータを使用できるか。答え、令和9年度の新学期から児童生徒が使用開始できるよう準備を進めている。議案第56号、令和8年度一般会計補正予算第1号、質疑をした会派名等、川越未来の会、日本共産党。問い、訪問介護等サービス提供体制の確保支援の対象となる市内事業所の人材不足をどのように把握しているか。答え、介護保険事業計画を策定する際の調査結果に加え、事業所からの相談や各種手続きの機会、事業者団体との情報交換を通じて把握に努めている。問い、今後の社会情勢を踏まえた介護サービス需要は。答え、高齢化の進展に伴い、介護サービス需要の増加が見込まれる中、十分な提供体制の維持が重要と認識している。今後も介護保険事業計画に基づき、必要な介護サービスを安定的に提供できる体制の確保に努めていく。問い、物価高騰に対する国の動向など今後の見通しは。答え、国においては電気ガス料金支援のほか、地域の実情に応じた支援を強化できるよう補正予算の編成が進められており、その後の動向も含め注視していきたい。問い、中高生世代の居場所づくりなど、 市民に喜ばれる児童館にするためにどのように取り組むのか。答え、それぞれの児童館の特性を生かし、事業を推進していきたい。また、児童センター子供の城は、改修整備を予定しており、現プラネタリウム空間の多目的化など、各諸室の効果的な活用を目指し、検討を進めていく。議案第54号、名古屋市公園整備事業用地の取得。質疑をした会派名等、公明党、日本共産党。問い、名古屋市公園の運営、整備にあたり、再公募する場合は、どのように公募内容を変更するのか。答え、辞退者へのヒアリング結果等を踏まえ、実勢価格の把握や、物価変動リスクへの対応、長期的な維持管理にかかる官民のリスク分担のあり方などを改めて整理する必要がある。問い、再公募する場合、事業費は増加するのか。答え、他自治体の事例も参考に、実勢価格や物価変動を踏まえた公募条件や提案上限額について再検討する必要があると考えている。問い、これまでの事業は順調に進んだのか。答え、平成24年度にピコア、平成27年度に芝生広場の共用を開始したが、その後は他の大規模事業の状況や社会経済状況等の影響により、公園整備事業の進捗を図ることが難しい状況となっていた。問い、地元や市民との協議はどのように行ってきたのか。答え、地元自治会長、市議会議員等で構成する協議会や、学識経験者、公募委員等で構成する連絡会議などで意見を聞くとともに、地元への説明等を実施しながら整備を進めてきた。同意第2号、副市長の選任につき同意を求めること。質疑をした会派名等、川越市政会。問い、候補者選定にあたり、どのような経緯があったのか。答え、市の行政課題等を踏まえ、国との連携強化や、広域的な政策立案能力、幅広い行政経験を持つ人材が必要と判断し、国土交通省に職員の派遣をお願いした。問い、どのような分野での活躍を期待しているか。答え、道路、防災、観光等の分野の経験を踏まえ、財源を含め国や県と連携して各施策を推進してもらいたい。問い、新たに選任する副市長の担任事務はどうなるのか。答え、まちづくり、産業、観光等の分野のほか、広報及び防災分野の一部についても担任してもらう予定である。決議第1号、小林徹議員に対する問責決議。質疑をした会派名等、20日自由政令会。問い、小林徹議員が指摘した公的な場で女性職員への花束贈呈の際に膝を床につけたり、写真撮影の際に肩に手を回す行為が公人として適切な行為と考えるのか、賛成者として名を連ねている女性議員に伺う。答え、環境型ハラスメントには当たらないと考える。この答弁は複数の答弁者の発言をまとめたものです。決議第2号、岸木健一郎議員に対する問責決議。質疑をした会派名等、川越市政会。問い、環境型ハラスメントは一般的に継続的、反復的な言動により、就業環境が害される状態を指すが、公務の場において継続的、反復的な言動はあったのか。答え、 過去にも同じようなことがあったということであり、3月の常任委員会3回後の写真撮影の件は、2月の行政視察の際の件もあったことから、継続的、反復的な行為にあたるものと考えている。以上、本会議における議案質疑をお伝えしました。